皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。私は今フィリピンのマニラに来ております。で、今回は10日間ほどの東南アジアを巡る旅ということで、フィリピンのマニラ、そして、この後ですね、インドネシアのジャカルタ、そこからバリ島、そして、クアラルンプール、マレーシアですね、少し立ち寄って、日本へ戻るという感じで、考えています。で、なんで今回この東南アジアに行こうかなって思ったかっていうと、まず一つはこのフィリピンですね。フィリピン、日本からも非常に近くって、コスト的にも海外移住とか教育留学とか非常に考えやすい国だと思うんですけど、そういったところをですね、今年から本格始動しているグローバルライフプロジェクトでお伝えしていきたいなというふうに思っているので、なのでその上でちょっと私がまだフィリピンへ行ったことがなかったので、一度こう視察というか、なんかこのエネルギーを自分で感じてみたいなっていうのがまず一つありました。あとこの後行くバリ島も、バリ島にグリーンスクールというですね、非常に自然だったり自然環境にあとか SDGs の目的で建てられている、今注目されているスクール、子どもの学校があるんですけれども、そちらも気になっていたりとか、あと自分の直感的にバリ島をちょっと見たいなっていうのがあってですね、決めました。で、ただですね、この東南アジアに行くっていうのは1月に決めてたんですけど、私も大体本当にいつも直感で行き先、自分の心にこうしっくりくる感覚が来るところに行こうっていうふうに毎回決めていて、なのでもう半年後自分がどこで何をしているかっていうのは全然予想ができないので、本当はマイルとかも使うんだったらね、もう数ヶ月前とか、早ければ半年前とかにですね、抑えておくに越したことはないんですけれども、どうしても自分のなんかこうライフスタイルだったりとか、自分の顔感覚でもどんどん変わっていくから、半年後に決めといたとしても、絶対そこがその時に行きたいかとか、本当にじゃあ実際行けるスケジュールになるかっていうのがわからないので、なのでですね、皆さんにできればやっぱり早く抑えていただくのが、予約とかするのはいいとは思うんですけれども、と言いながらもですね、私は結構直前に決めたりとかもしています。で、そのテッドナジャに行こうっていうふうに決めて、本当は1月中に行こうかなっていうふうに思ってたんですけど、珍しくなんか自分の予約、フライトとかホテルを予約しようっていうなんか腰がすごい重くって、でも焦らなくて、別にこう、今行かなきゃいけないとかではなかったので、ちょっと焦らずに、ちょっと日本でもじっくりいろいろ考えながら、じゃあ2月にやっぱり行こうかなっていうふうにちょっとずらしたんですけれども、でもこの感覚すごい大事だなっていうふうに実際来てみて思いました。で、この後ちょっとまたお話しするこのフィリピンでのビジネスのセミナーですね、現地の日本人の方たちが集まって開催されていたセミナーに昨日参加させてもらったんですけれども、それが2月6日だったんですよね。で、最初はもうその話は一応フィリピンのですね、つながりの方から聞いていて、でももう1月に行こうかなって最初は思っていたので、もうそのセミナーはいいかなっていうふうに思ってたんですけれども、でも結果的にちょっと2月にずらそうかなって感覚的に思って、でちょうどこうタイミングもあったので、そのビジネスのセミナーに昨日参加させてもらったんですけど、そこで本当結構ですね、本当にいろんな気づきがあって、このセミナーに多分参加するためにちょっと腰が重かったんだなというか、このタイミングで来るのがやっぱりベストだったんだなっていうのをすごく感じたんですね。なのでもう自分のこの感覚、今行きたいだったりとか、ちょっと今じゃないかなっていう、この感覚は非常に大事、早ければいいっていうわけでもないし、だからその感覚をキャッチしながら旅先、もしくは旅以外のことでもいろいろやっぱり選択していくっていうのがベストなのかなっていうのを改めて思いました。はい。で、そんなですね、こともありながらも、改めてこのフィリピンってどんな国かって言いますと、皆さん、行ったことありますでしょうか。で、関空、日本の関空からですね、フィリピンのマニラまでたった4時間半で着くんですね。めちゃくちゃ近いですよね。なので、今回も本当に LCC ですね、マイルとかを使うとちょっと乗り継ぎだったりとかが、で帰って時間がかかってしまったりもするので、もう今回だいたい LCC を使ってパッと移動をですね、気軽にするっていう感じの旅にはしているんですけれども、まずこの日本から近いで、時差は、日本よりも1時間遅いですかね。 時差もそこまでないですし、あと人口がもう1億人を超えていて、2025年には日本の人口を超えるというふうに言われてます。そして、なんとですね、フィリピンの人たちの平均年齢は24歳、実際街を歩いててもやっぱり若い方たちばかりですね。で、対しても日本の、ね、平均年齢は48歳、50歳前後ということで、この差はすごく大きいなと、本当にこれからまだまだ伸びていくんだなっていう発展エネルギーを感じました。で、街中はもちろんまだちょっとのんびり感もあったりとか、東南アジアっぽい、なんでしょう、ちょっとざわざわ幻想というか、まあ、いい意味でですね、まあ、そういったところもあるし、まだまだ整ってない部分もあると思うんですけども、でも本当にこれからっていうですね、もう伸びしろがもうめちゃくちゃあるなっていう感じがします。あと今はフィリピンの、マニラのマカティっていうちょっと金融街みたいなところにいるんですけれども、今さらに発展しているのが BGC っていうちょっとまた離れたエリアのところが、日本の三越もできていたりとか、日系の企業もたくさん進出していたり、あと富裕層の人たちとかも、今きっと来ているような伸びているエリアがあるそうなので、ちょっとこの後もそういったところを見ていきたいなというふうに思います。ちなみに気候は温暖で、ちょっと蒸しやすさもあるんですけど、でも本当涼しいですね、過ごしやすいなというふうに思いました。まあ、ちょっと治安の面であんまりね、決して安心は栄えているところだったら大丈夫だと思うんですけれども、まあ、場所によってはそういった治安もっていうのは言われたりもしているので、注意は必要かなというふうには思うんですけれども、これからまたどんどん変わってくるのかなというふうに思いました。で、先ほどもちょっと初めに言ったように、昨日ですね、現地在住の日本人の方たちが、まあ、交流するようなビジネスセミナーに私も参加をさせてもらったんですけれども、その時にですね、懇親会にも参加させてもらって、それがもう本当にザ・日本という感じの、日本で、70店舗もう展開している居酒屋がフィリピン、このマニラと、あとベトナムにも進出されているようです。そちらの社長さんもちょうど隣に座っていたので、いろいろお話しさせてもらったんですけれども、まあ、そういったですね、もう居酒屋でもうここは日本なんじゃ、普通に日本なんじゃないかっていうところで普通に日本の居酒屋メニューをいただいたんですが、まあ、そこで話していた方たちが本当おっしゃってたのは、もう日本はもうフィリピンから見ても安い国だと。もう普通にマニラはですね、高い、物価が高くって、全然こうすごい安いみたいなのはないですっていうのをおっしゃっていました。そうですね、円安も今進んでますし、レートがどんどん変わっていると。だからフィリピンの人たちも日本大好きな人は多いので、まあ、もちろん日本街中にも日本食のレストランとかもたくさんありますし、だからもう安いからこそ旅行先としても人気だっていうのをおっしゃってました。なんかこうイメージとしては、まあ、フィリピンでまだまだ発展途上でとか、なんかすごい安そうみたいなイメージがあると思うんですけども、まあ、それはもうどんどん変わってきているのかなというのを感じますね。日本も成熟しきっていて、私もやっぱり、まあ、このねクオリティでこの値段で、ランチが食べられるってすごいことだなっていうふうに思いますし、それはやっぱ外国人の人から見たらもすごい魅力だなというふうに思うんですけれども、まあ、ただ日本経済としてこれでいいのかっていうちょっとやっぱり不安はありますよね。なのでそんなふうにもうフィリピンはもう今どんどん伸びていると。あとそちらのセミナーに参加していらっしゃった方が、今日名刺交換とかもさせてもらいまして、でも実は私名刺を持っていなくてですね、まあ、本当もらうのみで、後でちょっとまたメールでいろいろご連絡しようかなっていうふうに思ったんですけれども、まあ企業のですね、大企業の、日本でも普通にこう聞いたことのある企業さんの、こちらで駐在している方もいらっしゃいましたし、アジアでですね、お寿司を作るこうロボットとかの、メーカーをもう経営されている方だったりとか、あとはもう某ビールメーカーも、誰もが一度は絶対にもう皆さんも普段飲んでたりするビールメーカーのだったりとか、まあ、ユニクロだったりとか、某牛丼屋さんだったりとか、もう誰でも知っている日本の企業の PR ですね、そういったマーケティングのところをもう本気でこう最前線で されている方だったりとか、あとはフィリピンのもう10万人、まあ、もっとかな、100万人だった、ちょっと忘れちゃったんですけども、すごいインフルエンサーの方たちと、まあ、日本の企業をつなぐような、インフルエンサービジネスをですね、立ち上げられて動かされている方とか、もう在住で日本、フィリピン在住のもう20、30年近く住まれていて、もう数々のフィリピンに進出する日系企業さんのサポートをされている方だったり、まあ、先ほど言ったように日本でも70店舗以上ですね、居酒屋を展開されているあの社長さんだったりとか、本当にこう、なんでしょう、もう企業のすごいレベル、全然お金を動かすお金の額も違うし、影響する範囲も違うようなお仕事をされている方たちとのお話をさせてもらって、私もですね、一応会社は持ってるとはいえ、でももう本当に個人レベルだったりとかね、なんかもう全然まだまだ世界ではこれからっていう感じですし、こう見ている視野だったり範囲とかも全然違うなっていうのを改めて思ったので、もちろんどっちがいいとか悪いとかそういうものはないと思うんですけれども、でもやっぱりいかに自分が小さい範囲で物事を考えていたのかなとか、あとやっぱり海外で日本のものをこう広げていくっていう風になった時のその企業さんの戦略だったり、あの考え方っていうのがやっぱすごかったですね。例えばその居酒屋さんの社長さんも、もう徹底的に、現地ここのじゃあマニラに出店するであったら、マニラのこの地理だったりとかいろんなものを徹底リサーチして、もう絶対ここに出店しよう、やっぱり居酒屋って場所選びとかが非常に大事だと思いますので、でそこを決めてもう2年以上待って、でやっとそこの物件が空いたので、居酒屋を作って実際に建てていって、もちろんね最初にいろいろ資本もいると思うんですけども、であと日本のこう居酒屋メニューをそのまま持っていってもやっぱり現地の人がそれを喜ぶとは限らない、日本現地在住の日本人向けだったらそのままでもいいかもしれないんですけれども、その居酒屋さんは現地の方たち向けにもあのローカライズして、食べてもらうっていう、本当にすごいにぎわってたんですけど、あの居酒屋なので、なので現地の人たちが好きな味付け、あの日本のそのお寿司だったりとかロール巻きとかもあると思うんですが、ここも味付けをこのフィリピンの人たちで甘さとかちょっと辛みもあるとか、あと天かすとかを使ったパリパリ感食感みたいなものがすごく好きらしくって、まあ、そういうのもメニューをやっぱりすごくあの考えてたくさん試作して現地の人にもこう意見を聞いて、しっかりメニューもそこで作ってちゃんと出していると、そういうふうな話も聞いて、それはさあの、まあ、でもそれはもう当たり前みたいな感じでですねおっしゃってて、ね、そんな簡単にそれができるわけもちろんないと思うんですけれども、まあ、そうしてこそあの世界に広げられるよねって、もう普通のことのようにもちろん話をされていて、あとはこのマニラでユニクロの10年前にユニクロの進出とかをこうお手伝いされたその PR だったりマーケティングの最前線で活躍されている方のお話も本当に、すごくって、まあ、企業さん、ね、ですから例えばビールメーカーさんでも、もう広告費に年間も何百億とかかけるぐらいな、まあ、そういう規模でやっぱり大企業だと動かしているんですけれども、でもそこもやっぱり現地でその日本のものを広げるのにただ持ってっていいよって言っても買ってくれるわけがなくって、だからこそもう徹底的にその現地の様子、現地の人たちの目線を知る、なので、アンケートを取ったりとか、いろいろリサーチしたりとか、それでどうやってここの人たちに広げていこうかっていう戦略を考える、それももちろんやっぱり日本と同じようにやったら広げられるかって言ったらそうじゃないですよね。現地ならではの、好みだったりとか、広げ方っていうのがありますので、やっぱそこを本当に一個ずつ、してちゃんと一個ずつやってきて、そうやってユニクロだったりとか大企業も世界展開していると、まあ、それはですねもう当たり前のように今ユニクロ世界中でも見かけたり、ね、日本の例えば無印だったりとかダイソーだったりとかもいろいろありますけれども、でもそうやってもう本当にいろんな企業さんだったりとかが 一つのものを届けるにあたって、日本国内でももちろんそうだし、海外でもそれ以上にいろんなハードルもあって、でもそうやってそういういろんな一個ずつ努力をして、やっぱりそれをものを届ける、広げるっていうあのことをされているんだなっていうのをもう改めて感じました。でそのマーケティングのもうね、あのだからユニクロの柳井さんとかともいろいろ話されていたっていうような話とかも聞いてたんですけど、その柳井さんもねやっぱ圧倒的だったっていう、その姿勢だったりとか戦略とかがすごかったっていうようないろんなお話もね聞いたんですけれども、でもその方がおっしゃってたのは、もうやっぱりもう金をいただいて、それだけ大きいあの金をいただいてやるから、もう本当に考え抜く、もうひと時も寝ている間ももうずっと頭の隅で、もうお客さんどうやったら これを世の中に広げられるか届けられるか、もう考え抜いて考え抜いてあのやり続けてるっていうのをおっしゃってました。で時にはもちろん、ね、うまくいかないことだったりとか投げ出したくなる時もあるけれども、でもやっぱそこをあの信頼してもらった分、あの本当に自分が今できることをやり続けるっていうですね、その本気の姿勢、お客様からと接するだったりとか、引き受けた仕事を本気でこういうものにする。で実際その方があって、まあ、ビール市場だったりとか、いろんなヨーグルトの市場だったりとか、いろんなものがですね、もう本当に急成長するきっかけになったこう立役者、裏あんまり表には出てない方みたいなんですけれども、裏ではその方の努力があって、そういった市場も広がってたりっていう、まあ、そういうようなもう規模の違うお話を聞いて本当に、ね、圧倒されましたし、すごく刺激をいただきました。でそういう話を聞くと、まず私がやっぱり感じるの、うわ自分ってめちゃくちゃちっぽけだなっていうガーンみたいな感じなんですよね。でも頭がやっぱパカーンって開くし、自分のなんか枠をこう頭の中にある枠をもう一気にグワーンって外されてしまうような感覚で、でもうガーンっていう風になるんですけど、圧倒されるんですけど、まあ、ただですね、そうやって落ち込んでても全く意味がなくって、でその頭をぐるぐるする状態なんですけど、じゃあこれを私だったら、もちろんそんな規模でいきなりできるわけがないのも分かってるし、じゃあそういうねユニクロみたいな大企業を作りたいというのは私は全く思ってないんですけれども、じゃあ私が描くその自分の事業であったりとか人生の中で今聞いたお話をどうやったらこうどうやって生かしていこうかっていうのを、もうやっぱ頭が一回パンパンになるんですけれども、昨日はずっと、終わった後にノートに書き出したりとかしていました。あとこの音声でもお話しすることでちょっと自分の中に落とし込んだりとか、あとは、まだこの話聞いたばっかりなんですけど、この数日の中でちょっとこう咀嚼するというか、聞いた中で、あ、私の場合はこういうことできるんじゃないかなって、いろんなひらめきにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。結構その場ですぐに分からなくても、この今した体験だったりとか感覚が後になっていろんなつながってくるっていうこともあるんですよね。なので、まあ、こういった体験をするためにやっぱり私は海外へ行くんだろうなって自分が思ってますし、それがなんかこう癖になるというか、やめられない、楽しいなって心から思う理由なのかなと思いました。で一つ私がすごい、あ、これぜひやりたいなって思ったのが、グローバルライフというですねプロジェクトだったり、心キッチンというあの食の授業でそれを海外で広げたいっていうふうに思ってるんですけれども、その上で改めてもっと世界を知って、もう実際に足を運んでみる人たちをどんどん増やしたいなっていうのをすごく思ったんですよね。で今までいろいろ頭でもこうしたらいいんじゃないかなとか考えてたもあるんですけど、また昨日のお話を聞いて思ったのが、やっぱりこういう異文化にも実際足を運ぶ、もうそれじゃツアーとかをもう実際も企画したらいいんじゃないかとか、あとその中で、その私が募集する人たちだったりとか私とだけいても、多分それって今までとこう同じフィールド、まあ、もちろん新鮮さもあるとは思うんですけれども、もともと例えば私のことを知ってくれてる人たちってなんとなく私のことを知ってるからこそ、そこに共感してきてくださるとは思うんですけれども、でもそのプラスアルファ、さらにもう普段自分 は絶対接しないような人たち、大企業の人たちなのか、現地の全く違う暮らしをしている人たちなのか、全くこう自分が今まで興味がなかったことをでも極めているような人たちだったりとか、いろんな人たちが本当にたくさんいると思うので、そういう人たちとあえてやっぱ接する。でそれがもちろんそうなりたくないって思うかもしれないし、でもすごい気づきがあって、じゃあ自分の場合どうしたらいいんだろうっていうふうに、いろんな形でこう本当にいろんな意味での気づきがあるなっていうふうに思ったんですよね。なのでそういう何か私がこう教えますとかそういうものじゃなくって、私はやっぱ体験の場を作りたい。皆さんがこう異文化に触れたり、もう普段は絶対しないような経験を、非日常の経験をする。でそうやって気づきを得てもらう機会を、あ、これね、なんか作りたいなってすごく思ったんですよね。なので、ちょっとなんか講座とかいうそういう形ではなくて、本当にまあツアー企画なのか、ちょっとコミュニティなのか、ちょっと私もどういうふうにしようかなってこれから考えたいなと思っているんですけれども、皆さんにこう頭をパカーンとこう開いていただいて、もうこの自分の枠がどんどん外れていく感覚っていうのを、ぜひ旅とか海外を通してしてもらいたいなっていうふうに思いました。この感覚をぜひ皆さんに共有したいなというふうに思いましたし、私もまだまだそういう体験をたくさんこうしていきたいなというふうに思いました。ということで今日はちょっとまだまとまってない部分もあると思うんですけれども、フィリピンのマニラの様子とか、あとそこでちょっと頭の枠がですねパカンと外れた話などさせてもらいました。またこの後インドネシアだったりマレーシアとかも行きたいと思いますので、また音声もお届けします。それではお聞きいただきましてありがとうございました。